さっき広野君が言われてましたが、朝教会に参ってくるときにね、空の様子が以前と違って暗くなってきたとね、本当にこの季節が変わっていくということを実感する時期ですね。鶴瓶落としとも言いますね。うっかりするとその、まあ、今は鶴瓶なんて使ってるところはないかも分かりませんけどね、井戸の水を汲むのにね、うっかりその薄暗くなったために鶴瓶を落としてしまうという、そういう時期ですね。そこで広野君はこれから一心を立てて朝参りを引き続き取り組んでいきたいというふうに願っておられましたが、そういうことがまたね、新人の稽古の上に大切なことだなと改めて思わせていただいております。昨日人間という話をいたしましたが、言うまでもないことですけど、人間は一人で生きているわけじゃなくてですね、自分というこの人間は周りとの関係で、生きていること自体がですね、意味があるということですね。まあ、分かりやすく言いますと、マキちゃんが赤ちゃんを産みました。赤ちゃんが一人生まれたことによって、この信弘さんはおじさんから王子さんになったと。お父さんお母さんはひいじさんひいばあさんになったという、そういうことですね。自分は変わってないのに、周りにその新しい命が誕生することによって、その自分の働き役目というのが変化してくるということですね。よく若い人が、私は生きてるのは意味がないなんて言いますけど、そんなことないんで、自分がそう思ってるだけで、その親にとっては大事な子なんですね。それがなかなか気づかないですね。で、教祖様は年寄りを大切にせよ、年寄りは世のため人のために働きをたくさんしておる道理であるから、年寄りを敬うのであるとこうおっしゃってますね。で、私もね、高齢者の一応仲間入りをさせてもらって、そのことをね、とてもありがたく思うんですが、私自身が一番経験したのは父の介護、看取りをさせていただいたというですね。病気をして年を取った人間、もう値打ちがないじゃないかというふうに、まあ、思うこともありましたがね、そうじゃなくて、父が病気をしてくれて長生きをしてくれて、年を取って長生きをしてくれたおかげで、私は初めて親孝行ができたんですね。それまで親に心配ばかりかける子であったんですね。ですから年寄りは遠慮なくですね、子供のためにも長生きをしなきゃいけないですね。いや、世の中は今高齢社会でね、年寄りの医療費がかさんだりして大変だというような意見もありますけど、それはいわゆる経済というかお金の面だけで考えるとそうかもわからないです。人間が人間として働きをしていくという点からするとそうではなくてですね、年寄りが大勢いる国というのは、私は豊かな国だと言ってもいいと思うんですね。ですから、その若い人はなかなかそこにこう気がつかないんですけども、一人で生きてるわけじゃなくて関係の中で生きてるんですね。もうその、例えばそのマキちゃんの今度ね、産んだ赤ちゃん、まだ全然自分の意識っていうのはないですよね。私は誰々の子だとか誰々の孫だとかいうのは全然そんなことは考えられないと思うんですね。で、だんだん成長してきて、私は、その山本英二と山本真希の長女であるということに気づくんですね。みんなそうだと思います。で、それに気づくんですけども、もう一つ大切なことは、自分がそういうね、親にとって子として生まれて、ね、存在しているということがどれほど意味があるかということを気づかなきゃいけない。かけがえのない子なんですね。 つまりそのマキちゃん夫婦にとってみたら、その生まれたその赤ちゃんが生まれたために初めて親になれたというすごく大事な存在なんですね。そういう存在であるということをなかなか自覚できないですね。でその自分自身はもうダメだダメだとかね、この世の中嫌だとか言って自殺をしていく人が多いわけでありますが、親にとってみたらたまらないですよね。初めてその子が生まれて親にならしてもらった、かけがえのない存在なのにね、子供はそれを知らないままに、気づかないままに自ら命を絶ってしまうということが多いですね。最近あの中学生高校生の自殺が増えているというふうに言われておりますけどね、もう親にとってみたらこれから楽しみな時期にですね、自ら命を絶ってしまうと、もう本当にあの辛いというか、もう辛いというような言葉でね、言い足りない、そういう思いに、ね、なってしまうと思いますね。でもなかなか残念ながらその子供たちはそういう自分が親にとって大切な存在であり命であるということがなかなか気づかれないんですね。でまあ学校でいじめられたとか、自分がね、物事が思う通りにならないとかいうような、そういうふうなことで、その自分の命を絶ってしまうということがあるんですね。まあそこに私は人間の難儀性というものが一つあるように思うんですね。でも敬老の日を過ぎてしまいましたけど、私は教祖様がおっしゃったそのね、先ほど紹介した御教え、年寄りはね、世のため人のために働きをたくさんしておる道理であるから、年寄りを敬うのであるというね、人間はこの関係の中で自分が意識する以上に働きをしておる。昨日コスモスの花の話をしましたが、コスモスの花の白い花の中にね、一つ赤い花があったとして、周りの白い花を見て、あ、私は白くないからダメだ、私だけ赤いからダメだというふうに思ったらおかしいですよね。人間の側から見ると白い花のばかりの中に赤い花が一輪あることによって、そのコスモスの花が一層きれいに見えるという、そういう働きがあるということを、その赤いコスモスの花が気づかないままで終わったとしたら、これはとても残念なことですね。その私たちの生きる人間の存在としての意味というのは、自分が決定することではないということですね。親の立場、あるいは周りの立場から見て自分というものはどういう存在であるかということをね、よく理解しなければいけないということですね。まあ、昔から哲学者がいろんなことを言っております。まあ、私も一通り勉強しましたがね、実存というような言葉を言った方がいるんですけどね、実存というのはまさにそういうことではないかというふうに私は思います、ね、自分が生きている、存在しているということはどういうことなのか、ね、愛をかけようの働き合いの中で生きている。わかりやすく言うと、今地球は太陽の周りを回ってる惑星ですよね。火星とか水星とか他のそういう惑星がありますが、この例えば火星とか水星と私たちが生きることは今直接関係ないように思ってますが、仮に火星が消滅したら地球はバランスを失って宇宙のクズになってしまうかもわからないですね。そうでしょ。この太陽系というのは太陽中心にみんなこう惑星がぐるぐるぐるぐる回ってるわけですよね。まあ力学的にあのバランスが取れてこう動いてるわけですよね。それが仮に一つの星が消滅したら地球はもう、ま、たちまちバランスを失って行き場を失うかもわからないですね。そういうこともありますね。ですから自分が生きているということはどういうことなのかということをね、自分だけの視点から捉えたのでは足りない、ね、 関係の中で自分を見ていくことも大切だというふうに思うんですね。今日はちょっと話が朝から固くなってしまったかも分かりませんが、私はそういうことを、ね、改めて、教祖様の御教えから、ね、感じさせていただいて、私も年を取っていきます。だんだん体が戻らんようになります。ほんならもう俺はもう役に立たんのだな、お邪魔虫だなというふうに思いがちなところがありますが、そうではないですね。人間が生きるということはどういうことかということを初代が教えてくださったように私は思うんですね。年がよって体が不自由になってね、人のお世話にならなきゃいけない、ね、辛いことですね。けれどもその人間は何か、人間は何が大事かということをその身をもって教えてくださったというふうに感じております。はい、今日のようなことです。